今日も長者宮司に長者宮司の例えについてお話をしたいと思います。一度読ませていただきますね。長者宮司の例え。例えば次のような年老いた長者がいました。彼は真っ白な邸宅に住み、金銀琥珀サンゴなど計り知れないほどの財宝を持っておりました。そして長者は多くの召使いや家来を使い、本国はもとより他国の商人も大勢出入りする繁盛ぶりでした。またあらゆる人々から尊敬され、国王からも信頼されておりました。しかし長者には大きな悩みがあったのです。それは50年前に家出をした息子のことだったのです。長者は息子のことを心配して地元の警察に頼んだり、私立探偵を雇って探させたりしましたが、一向に見つかりませんでした。このまま息子が見つからなければ、いくら財宝が倉庫に満ち溢れていても、私の死とともに財宝は散らばり失われてしまう。せめて息子が見つかったならば、どれだけ心が休まるだろう、と悩んでおりました。一方、息子の方は生活に困窮し、乞食をしながら、なんとか生きながらえていました。自分が長者の息子だったことも忘れ、自分のことを誰も大事に思っている人などいないだろうと思いながら、気の向くまま、身の向くまま、今日は北へ、明日は東へと歩いていました。そんなある日、宮司はたまたま長者のいる町へやってきました。そしてその町を歩いていると、中でもひときわ立派なお城のような建物があったので、そこへ行きました。宮司は建物の外から中の様子を伺いながらこう思いました。すごいな。まるでお城のようだ。きっと王様のような人が住んでいるに違いない。私のようなものはとても雇ってもらえるところではないな。待てよ。それどころか、こんな屋敷じゃ見つかったら奴隷にされ、強制的に働かされるかもしれない。こんなところに長居は無用だ。桑原、桑原。そう思って見ていると、たまたま獅子の座に腰掛けている長者とバチッと目が合いました。宮司は何にも気づきませんでしたが、長者は50年という月日が過ぎて、姿形は変わってしまいましたが、あそこにいるのは紛れもない私の息子。すぐに近くにいた人を呼び、あのものを私のところまで連れてくるのだと頼みました。そこで使いの者が宮司のところまで走っていき、捕らえて長者のもとまで連れて行こうとすると、宮司は驚き、私は何にも悪いことをしていないのに、どうして捕らえられなければならないのですか、と大声でわめきながら抵抗したので、使者は宮司を捕らえるのに、ますます厳しく強く引き、強引に連れて行こうとしました。この時宮司は何の罪もないのに私を捕らえるということは、これは必ず殺されるに違いないと思い、あまりにも恐怖のために気絶してしまいました。長者は遠くからこれを見ていて使者に告げました。もうよい。そのものは必要ない。無理に連れてくることはない。水を顔にかけて目を覚まさせておくれ。またそのものと話してはならない。と、長者がこのように言ったのは、宮司が長い間に心が下劣になり、このまま私に会っても溝が深まるばかりで、とても私の持っている財宝を受け取ってもらえないと思ったからです。こうね、ここまで話をしまして、長者と宮司ですね。長者の目的は、仏法という財産をですね、この宮司にプレゼントしたい、宮司にプレゼントしたいっていうことは、この財産をちゃんと使えるような人になってほしい、 もっと言葉を変えるならば、仏法を伝えられるような人になってほしいっていうふうに、これが長者の願いなんです。ね、長者はこれ全知識ですね。お釈迦様。その長者様は、お釈迦様は、自分の 財産である仏法をこうやってお話をすることによって皆さんにこうね、分けているわけですよ。で、仏法という財産を分けている。そして、ゆくゆくはこの仏法を宮司にも伝えられるようになってほしいと思っているわけです。なんでか。それは長者が亡くなったらですね、お釈迦様が亡くなったら、この仏法を知っている人が亡くなってしまう。仏法を伝えられる人がいなくなってしまう。だから何としてもね、この仏法という大切な財産を失わないために宮司に、この仏法を伝えて、そして仏法の財産を受け取れるようになってほしいと、こういうふうに思っていたわけですね。ところが、なんとかしてこう、長者は宮司を長者の世界に連れて行こうとした。こう、わかりますかね。長者の世界ってどこですか。浄土ですね。そして宮司の世界は
江戸。
皆さんね、浄土に行きたいって思いますよね。でも浄土に行きたいと思ってね、強引に連れて行こうとすると宮司は殺されるんじゃないかと思って、こう長者の世界に宮司を連れて行こうとしたんです。こうね、長者は宮司を発見して、これどうだったかっていうとね、これ読んでいきますとね、バチッと目があったわけですよ。長者とね、バチッと目が合いましたと。そこで長者は何とかしてこの宮司を自分の世界に連れて行きたい、浄土に連れて行きたいっていう願いを持ってるわけね。これが弥陀の本願じゃないですか。阿弥陀仏の本願はね、すべての人を浄土へ連れて行きたい、これが弥陀の本願。弥陀の本願っていうのは、すべての人を浄土へ連れて行きたい。こういう願いを持っている。それを、ね、お釈迦様もまた、ね、自分の使命として教えを説いていかれたわけです。そこで宮司を見つけたからね、あ、浄土に行こうじゃないかということで強引に連れて行こうとしたわけですよ、最初は、ね、だから あのものを私のところまで連れてくるんだってことは、私の世界まで連れてくるんだ、ね、江戸にいる宮司を浄土にいる私のところまで連れてくるんだ、こういうふうに言ったわけですね。ところが強引に連れて行こうとすると、ね、私は何の悪いこともしていないのに、どうして捕らえられなければならないのですか、こうなるわけですよ。それはなぜかというと、ね、浄土に連れて行くっていうことは真実を伝えないといけないわけです、ね、真実を伝えるっていうことです。まず最初に長者は宮司を連れて行きたいと思って真実を説いたんです。真実。真実を説いたわけです。ところが私たちには我っていうものがあるわけですね。がっていうものがある。がっていうのは理想の自分にすがりつく心があるわけです、ね、私はそんな悪い人間じゃないでしょ、いい人間なんです
ね、
悪いことなんてしてな、
そう
そうそうそう、ね、そう、そう、ね、私の理想から言うと私は善人なんです。
確かに。
ね、だけど真実から言うと残念ながら悪人なんです。こういうね、違いがあるわけですよ。これを歎異抄で、善人なをもって、往生を研ぐ、言わんや悪人をやっていうところですね。667ページですね。善人なをもって、往生を研ぐ、言わんや悪人をや。善人でさえ往生できるのだから、悪人はなおさら往生できる。ここで言う善人っていうのはですね、善人でなければならないっていうふうに思っている人なんです。それは言い換えると、小さい時から自分が悪いことをするとですね、親は私に対して罰を与えたわけ。ね。そして、それでも言うことを聞かない人は、これね、切り捨てたんです。これをね、仏教で五逆って言うんですよ。ね、五逆。切り捨てた。ね。見捨てたってことです。知らないっていうふうに言われたと。もう勝手にしなさいとかね。そういうふうに、こう、見捨てられたわけです。だから私たちは無意識のうちにですね、自分はその悪いことをしてはいけないんだって思うようになる。こういうふうにまあ育てられるわけですよ。どう育てられるかっていうと、善人、善をすると認められるけど、悪をすると罰を受けたり見捨てられたりする。ね。子供のうちからね、それはね、教えてあげないといけない。悪いことをしたらね、いけないってことを教えないといけないっていうことで、うん、悪いことをするたびに親がね、怒るわけですよ、うん。ね。そうやって怒られて育った子供は、無意識のうちに、ああ、悪いことをしてはいけないんだなって思うようになるわけ。なぜかったら、罰を受けたくないから。見捨てられたくないから。捨てられたくないから、悪いことをしてはいけないっていうふうに思うようになるんです。はい。そして、悪いことをしなくなった子供を見て親はね、ああ、うちの子はいい子になった。こういうふうに思うわけですよ。だけど、成長していくとね、この子供はどうなるかっていうと、自分で悪いことをしたとしても、罰を受けたくないから認めなくなるんです。